イエス様に対してバカになってしまいましたので、ですね、イエスキリストの名前を称えます。おはようございます。先ほどですね、雲の間にある虹の7月号、7月号ですね、7月号が届いております。受付の方にあると思いますので、ぜひ皆さんですね、お買い求めになって読んでいただければというふうに思います。で、今月号はですね、関東圏は手元小林牧師ですね、おそらく一人のことを書いてるんじゃないかと思いますけれども、そして、常間牧師が関東メッセージを書いておりますけれども、主は恵みからその美しさと星に耐えることがない、確か北陸の方だったと思いますけどね、ぜひ見なっておいてください。あと加山さんの、インタビューとか載っておりますし、ぜひですね、読んでいただいてほしいです。あとマーリー・キョロスさんの春の時のセミナーの、後編が載っております。で、今回はですね、すごくいい点ですね、マーリーさんのセミナーは関西さんのセミナーの2010年の福音を伝えるにはどうしたらよいでしょうっていうですね、後編が出ておりますので、ぜひですね、読んでほしいというふうに思います。そしてですね、先週、嬉しいことがいくつかありましたけれども、一つはですね、嬉しいことというか、一つはですね、昨日ラジオが土曜日の午後9時から長崎新駅局の、67.6 でしたっけ、76.7 だっけ、なんか、すみません、忘れちゃいましたけども、76.7 ですね、76.7 で長崎新駅局で土曜日の午後9時からゴスペルメッセージをサンデーナイトとやってるんですけれども、最近それを聞く方が増えてきましてですね、もともと聞いてるのはしませんけども、連絡してきてくださる方が結構増えてきましてですね、昨日も放送する直前にメールが入ってきました。そして、なんと先週やりましたチャリティーコンサートをですね、聞きましたっていうメールだったんですね。で、あのチャリティーコンサートはですね、まだホームページに上げてないんですね。だからダウンロードしていくことができなかったんですね。ということは、ただオンラインにしたんですね。ですから、オンラインで聴いてる方がいたということになります。だから、オンラインでそのチャリティーコンサートを聴いてくださってたんだなと思いましてですね、非常に感動いたしまして、ラジオでね、読んで、その方は先週も、メールをくださって、慈しむ歌詞をリクエストしておられたので、先週の礼拝で賛美歌は慈しむ歌詞だったんですね。覚えてらっしゃいますかね。それをライブのやつですけど、流したんですね。で、お話をしたんですけども、そしたらですね、終わった後に、またすぐ電話をくださいました。稲さんの方で、熊本から引っ越してきた方なんですね。そして、礼拝の場所を教えてほしいということですね。で、目が不自由な方なんですね。それで、自分は、一人が生きにくいので、その、助けをやらないといけないから、その、助けてくださる人がいるときに、必ず礼拝に来たいからということでですね、連絡してもらえたんですね。で、非常に、感動いたしました。で、今日もとても良かったと言って喜んでくださったんですね。で、そういうふうにラジオへの応答が結構始まってきていまして、ラジオを通してその礼拝に来る方が増えてきてですね、実は先週そのチャリティーコンサートに来る予定で礼拝から来られた方がおられたんですね。その方もですね、実はラジオを来て聞いた方だったんですね。実はその方はですね、以前長崎に来たことがあったんですけれども、ちょっとその時はですね、長崎ファンのことを悪く言って行かれてたんですね。ところがですね、今日の方が何回か訪問したんですけれども、ラジオ聞かれるようになりまして、そして今度は入院中の、ちょっと心が病気で入院している方がいらっしゃるんですけど、その入院中のお兄さんを連れて、先週の日曜日わざわざ礼拝まで来られたんですね。だからラジオを聞いて、このお兄さんを連れて礼拝に来られたところなんですね。だから、ラジオを通して人が道から始めてきているので、非常に嬉しく思います。ぜひ皆さんもですね、ぜひ聞いていただければ嬉しく思います。あと、ホームページでも人が導かれ始めてきていますので、ぜひ皆さんですね、予言ではホームページが用いられて言われていますので、ぜひ、覚えていただきたいというふうに思います。あとですね、これは嬉しいことじゃなくて、お祈りの課題なんですけれども、先週私は、火曜日ですね、佐世保に行ってまいりました。佐世保で聖会があって、とても祝福されたんですよ。聖会の後ですね、病院を訪問したんですね。そして入院中の方のお見舞いに行ってお祈りしたんですけど、その子はですね、2歳半なんですね。2歳半年、2歳半の男の子なんですね。で、すいません、申請が集まったのに法事だったのかなんかだと思うんですけども、ちょっとそのことは詳しくなかったんですけど、申請が集まった時に集まって、で、みんな集まってて、なんか田舎の大きな家に集まってたんですね。その池、お家の池もあって、一緒に山もあるそうですね。で、さあ帰るよっていうことで、お母さんが行って、そ してお母さんは車を取りに行ったそうですね。で車を持ってきて、みんな乗せようと思ったら、その2歳半の男の子、上に双子のお兄さんがいるらしいんですけども、双子のお兄さんが来たんだけど、その子はいないんですね。あれっていうことで、慌てて探しに行って、きっと池に落ちたんだろうってことで、探しに行ったそうです。だから池に見つからなかったんですね。それで、みんなでですね、山に楽しんで山まで行ってですね、で、こう、ね、親戚が集まったら子供たちが結構いて、みんなで遊んだんですけども、帰ろうって言ったらみんなさーっと持ってたんですけど、2歳半の男のだけ、行方不明になっちゃったんですね。で、バーッと探して、どこ探しても見つからなくて、そして再び、どこもいないから、やっぱり池じゃないかってことで、もっぺん池に行けってことでですね、池に行ってみたんですね。そしたらですね、池に大きな池だったので、橋がかかってたんですね。橋ですね、池にね。その橋の下にですね、実はね、沈んでたんです。これで慌てて引っ張り出してですね、もう完全に呼吸も止まったのを、なんかポンプコいろいろやったんですね。でもうダメだってことだったんですけど、すでに実はその方のお母さんのお母さん、まあ、おばあちゃんですね、その2歳半の男の子とおばあちゃんの人が、7年前、くも膜下出血に倒れました。もうダメだという時に、笹子教会をはじめ、教会で祈りましたが、奇跡的に回復してですね、何の恋しもなかったんですね、この7年間ね。そういう奇跡を体験してるので、そしてその時、イエス様が中に来て、救われたんですね。ただ、教会につながらなかったんですけども、奇跡を体験してるので、すぐその方が、そのおばさんが、笹子教会のメンバーなので、おばさんに電話してきて、また教会でみんなで祈ったんですね。そしたらですね、自発呼吸を開始したんですよ。自発呼吸を。パパーンって。それで自発呼吸を開始したので、それでおじさんたちが、大人だったらもう植物人間なんてことなんですけども、まだ幼いから何が起こるかわからないってことで、こういろいろ治療を始めたんですけども、今の段階でも、医療としてはどうしようもない、ね、あとは奇跡を待つしかないっていうことなんですけれども、でも、呼吸を始めたら、ただ脳がですね、萎縮してしまっても全く来なくて、体中に指令を出さない状態になってるんですね。そういう状況なんですね。それで、脳が動き出すといいってことなんですね。脳が復活して生き返るってことになると思うんですけども、それでまあ、お祈りに行ったんですね。そして、笹子山田牧師とそのおばさんのね、その子にとっておばさんになる方ですね、と一緒に行って、お祈りに行きました。そしてお祈りをしました。頭に手を置いて、そしてこう、ね、真剣に手を祈りましたね。で、一通り祈ってをして、また2回ぐらいやったんですけども、そして祈り終わった後に、彼はまだ生きてましたんでね、生きてるので彼にね、意識は全くないんですけども、話しかけたんですね、理由は分かってるはずだと思ってね、大丈夫だよってね、イエス様が十字架で、仮に苦しんでくれたから、病気も引き受けてくれたから大丈夫だよって言ってね、生きるんだよって、こうね、いろいろこう話しかけていったんです。そしたらですね、涙が止まったんですよ、スーッて。びっくりしたですよね。反応したんです、さっき。そして、と思いましたね。で、まだ感じしてないんですけれども、神様の奇跡を今期待して祈っております。ぜひ皆さんもですね、心に覚えて祈ってあげていただきたいというふうに思います。これはちょっとオンラインでありますが、名前は控えますけれども、お守りを持たれる方はですね、来てくださったら教えますので、祈ってほしいというふうに思います。TY 君ですね。TY 君ですね。名前が T で、名字が前なんですけども、TY 君って言うんですけども、ぜひ覚えて祈ってほしいなというふうに思います。この子の脳が再び命を取り戻して、自分ね、復活して、体の中に死を出すようになって、復活できるようにですね、祈っていただければと思います。お父さん、お母さん、その後お話をしまして、イエス様のことを話しましたら、二人ともですね、真剣に聞かれて、そして、病室から出てですね、エレベーターの前で、こうね、一人いたんですけどもね、はっきりイエス・キリストを、丁寧にお祈りしたんですけど、告白した二人、イエス様をはっきり信じられました。救われまして、そして、これから一緒にお祈りしましょうと、教会にしっかり来て、一緒に祈りましょうと言ったんですね。即座になさる場合と、時間をかけてなさる場合がありますが、どちらにしても神様は、そのことを通して、この、神様に対する信仰を育んで、かつこの子に対して最善の癒しの奇跡をなさいますので、瞬期待してですね、皆さんも心に留めて祈ってあげてほしいと思います。一言だけお祈りしますね。心を合わせてください。天のお父様、佐世保の、この TY 君、
お父さんもお母さんも、消えましたね。愛する天のお父様、あなたの名を褒めたたえます。TY 君に対してなされているサタンの攻撃と闇の力と病気をあなたは完全に取り除いてくださって、これはイエス様の奇跡ですけれども、 彼の脳に向かって、あなたは再び手を置いて、彼の脳が再び動き出すように、復活の力を、精霊の力を注ぎなさって、彼の脳が動くように、神様の力を持って癒してください。もし何か死んでしまった機能があるならば、あなたは僕から身を作る方ですから、再び命を与え、脳が動き始めるように、あなたは奇跡を持って導いてくださることをお願いします。お父さん、お母さんと教会が今、心を合わせて祈っています。彼のこの脳のために、十字架にかかり、死んでくださった死を、どうぞ彼の脳を再び生き返るように、新しい命を与え、新しい力を与え、脳が生き返って、彼が再び元気に明るく、再び笑顔で走り回ることができるように、神様の力を持って導いてくださることをお願いします。私はあの力を持ってたんだ。あなたは生きて働いておられるからです。十字架にかかって彼のために死に、復活だったんです。その復活の力を、彼の脳に向かって添えてくださって、全身に向かって添えてくださって、彼が再び力強く歩かすように、生き返ることができるように、脳が生き返ることができるように、どうぞ一緒に注意くださることをお願いします。イエス・キリストの名によって、清い者の脳に向かって命ずる。キリストイエスの名によって、十字架にかかって復活された、主イエス・キリストの名によって命ずる。清い者の脳よ、生き返れ。イエス様と命ずる脳よ、生き返れ。イエス様と命ずる脳よ、生き返れ。脳よ、脳に向かって命ずる、弟子に向かって、生き返って、命令を、指令を出せ。イエス様、どうぞこの方が生き返って、彼が再び元気になり、どうです様、お父さん、お母さんのもとに神様、あなたが返してください。イエス様、病んでいた子を癒して、母のもとに返されて同じ日か、どうぞお父さん、お母さんのもとに、この子を元気にして、再び笑顔を持って返してください。イエス様と命ずる、脳よ、引っかれ。イエス様と命ずる、脳よ、引っかれ。イエス様、どうぞあなたが力強いと思って、どうぞ癒してください。あなたはそれをできるのですが、奇跡の中を豊かに表してください。私は信じて祈っています。あなたは何度も信じませんでした。おばあちゃんも7年前、この会話の時に、おじさんが復帰してきたという奇跡をなさいました。どうぞ今度はこのお孫さんに、あなたの奇跡を豊かに表して、神の栄光を表してくださることをお願いします。信じますか、あなたが来て働かれて、奇跡を成してくださるんですから、お願いします。で、その名前によってお願いします。アメン。こういうのはアタックって言うんです。はい、でもマイクの音は切れても神への声は聞けませんので、皆さん御心を祈るときには、ね、妨害があるんですけど、それで口癖じゃないですよ。ですから愛する者のためにサタンが何をやってきても私たちは神に心祈りを声を上げることができる。で、祈りは必ず神に届くんです。声が小さから遠いかろうと、どんな妨害があろうと、そしてその祈りは神の手を動かすんです。人の手じゃありません。天と地を作られて歴史を導いている神の手を動かすことができるんです。だから皆さんですね、本当に祈ってほしいと思います。自分のためにもですけども、愛する人のためにも、そして彼のためにも、ぜひ朝ごとに祈るときに、たとえ一言でもいい、心を込めて祈りに加えていただきたいと思います。さて、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日は使徒の働きの5章の29節から読んでいただきましたけれども、もう一度お読みしたいと思います。私は第3版を持っていますが、236ページですけれども、お読みしたいと思います。ペテロをはじめ、人たちは答えていった、人に従うより神に従うべきですと。今日3つのポイントでお話します。1つ目は、この人に従うより神に従うべきですというところなんですね。で、皆さんですね、これはどういうシチュエーションでこういうふうに答えたかというと、使徒行伝の3章で、生まれつき足の苗できた人を、ペテロとヨハネが、なだれのイエス・キリストの名によって立ち上がらせて歩かせるようにします。奇跡ですね。そのことを通して人々は驚きます。人々は増えていきます。そしたら、民の指導者たちですね、立法者、パリサイ人たちはですね、この彼らを捕まえるわけですね。そして、キリストイエスの名によっても語らなかったんですね。妬みからですけどね。ところが彼らはそれでも、逆にイエス様のことをますます語っていってですね、どんどん人が救われて増えていったわけです。それで、再び捕まえてですね、キリストイエスの名前を語っちゃいけないって言ったのに、どうして語ったんだって言った時なんですね。ちょっとその前を見たら分かりますけれども、28節です。27節からいきましょうかね。彼らがっていうのは、この民の指導者たちですね。彼らが人たちを連れてきて、議会の中に立たせると、まあ、議会っていうのは、今では裁判所を兼ねたような時代ですから、彼らを捕まえてきて、議会の中に立たせてですね、そして言ったわけですね。
大祭司は人たちを問いただして、大祭司の一番立場の上の方です、ね、言った。あの何よって、これキリストです。イエス・キリストを何よって教えてはならないと、厳しく命じておいたのに、何ということだ。エルサレム中に、あなた方の死を広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に負わそうとしたではないかと。エルサレム中にね、言うなって言ったのに言って、しかもその責任を私たちも忘れとしている。とんでもないってこうね、言ったわけなんですね。これはまあ、妬みから出てきてるわけですけども、言ったわけですね。それに対して、人たちが、人に従うより神に従うべきですってこう言ったんですね。で、これは、イデンの人たちからは、皆さんイデンの人を知っとったらわかるんですけれども、考えられないことなんですね。どうしてかというと、イデンの人たちは人を恐れて、隠れて、語れなかった人たち。だこの時は、この勝者たちにこういうふうに言われて逆らったら殺されるかもしれないのに、それでも大胆にキリストのことをエルサレム中に広めてしまえということなんですから、もうあらゆる時に大胆に語ったんだということなんです。その結果人々がたくさん救われてきたので、捕まってしまったんですね。でその時彼が言ったのは、人に従うより神に従うべきですって言ったんですね。でここではイエスに従うべきことを述べたいことでした。言うなというふうに彼らは言ったのです。で、ロマ書の13章にですね、立てられた原因は全て主のものだから従いなさいってことばかり言ったんです。であれは、ローマ、当時ローマはですね、神に逆らってたんだけど、それでもその権威には従いなさいって書いてあるところなんですね。で実はこの前男子国会部でイサヤ教会の校長がそこの話をしてくださったんですけども、で私たちは基本的に神に従ってない国の権威であっても、ね、例えばまだご主人が救われてない奥様であっても夫の権威、あるいは学校だったら学校の権威、先生ですね、あるいは校長先生ですね、職場だったら上司に従いなさいって聖書を教えています。しかし神様にぶつかることに関しては私たちは神様に従うということなんですね。これどう覚えてください、ね、うんと砕いて言えば、ね、まあ、奥さんが味噌汁を作るとき、ね、ご主人が赤と言ったら赤、白と言ったら白、ね、そこに従うんですよ。でも、ね、グードレアがしろと言ったらそれはできません。これはできません。ですね、で何かというと神様に大事ですね。そしてその上でその神が許した権威だからちゃんと従いなさいよってことを言ったわけですね。でここもですね、人たちは国に逆らっていたわけじゃないんです。他のことはしたってもこのことに関してはキリストのことに関しては人に従うより神に従う、人に従うより神に従うべきです。で神に従うことが人に従うことだったら人に従えばいいんですよね。ですね、これは間違いないんですよ。でもここでははっきり人に従うより神に従うべきですと彼ははっきり言ったんですね。で皆さん、実は生活の現場で日本の場合はしばしば人に従うか神に従うかってことを問われることが学校や職場で場合によったら家庭で起こらないでしょうか。その時ですね、どっちを選ぶかは選択なんですね。で人に従うと呪われるってことはありませんが、神に従う時に用意されている祝福を失います。私がですね、新学生だった頃ですから、もう今から、今50歳で牧師になって22年、結婚して23年ですから、今から24年か5年前、私もまだ青年だった頃ですね、両親からですね、ある時、テープを持ってきました。両親はその頃、まあ、今もそうですけど、大阪の、大阪日本橋教会っていう、ミソジストの中心的な教会に行ってですね、そこに、著名な牧師を招いて、正解があったんですね。それで非常に感動したかってそれを送ってきたんですね。その牧師は当時80代ぐらいかな、70代後半か80代前半の年配の牧師でした、ね、24、5年前にそれだけの年の人の話なんですね。でもね、すごい感動したんですね。よく覚えています。何かというとですね、その方が若かった頃の話だから、すんと昔の話、この後ものすごく新しい話をしますからね。でも運動昔の話、真理は変わりませんので、その方が分かった話だから、もうその方今なんて言うのかな、もう大変前の話ですね。一世紀近く前かもしれませんけど、その方がまだ高官の部署にいて10代だった頃、当時はまだ労組なんてなかった時代だそうです、ね、就職したそうです。彼は、まあ、お母さん一人を彼が支えて、彼がやっと就職をしてお母さんを支えて一生懸命仕事をしました。そしたら忘年会というのがあってですね、忘年会に行ったんですね。で当時のメソジスト教会というのはですね、お酒を飲んだりタバコを吸ってると洗礼を受けられないというようなところだったんですね。今は変わりましたよね。で、何かというと、彼はもちろん若くてですね、その後牧師になるぐらいですから、本当に神様に熱心だった。仕事も中心してたんです。 そしてもう忘年会でお酒の席でですね、みんな飲むんですね、ね、あんま。そしてその上司がですね、一番偉い人がですね、機嫌が良くなってですね、みんなでこうね、上司の杯だけを書いてこうね、順番に来たんですって。そしたら彼のところに来たんですけど、彼はお酒を飲めないんで、上司の方に言ってね、私はクリスチャンですって。で、その心出しだけはありがたくいただきます、ありがとうございます。でも、すいません、お酒は飲めませんって言ったんですね。そしたら上司がですね、怒り出したんですね。なんだ、貴様って言ってね。ね、一番若いのに、俺の杯は飲めないのかって。俺の杯は飲めないってこう言ったわけですね。だから、いや、本当に心出しだけお聞きします。アフリカの方には分かりにくいかもしれませんが、日本の方によく分かることだけです。ね、すいません。心出しはいただきますけれども、それはできませんって言ったんですね。そしたら、ますます逆上してですね、上司の杯が飲めないっていうことは、上司に対して不信任だってことだな。じゃあ、職場にもう明日から来なくていい。もう明日から仕事に来なくていいとか言ってね、怒っちゃったんですね。切れちゃって。ね、まあ、お酒が入ったこともあるでしょうけどね。あれだからですね、困ってしまったわけです。そして、その日はそのまま帰ったんですね、結局の前でね。そして家に帰ってからですね、その話をお母さんにできないわけですよね。まだその時お母さんクリスチャンなかったと思います。これで布団に入ってですね、悶々とするんですよ、感じ。どうしようか。明日職場に行って謝ろうか。それとも、ね、辞表を書いて持っていこうかって、悶々と一晩悩むんですね。明け方4時頃にですね、すいません、文語体。ハワイだったら一発で変わるんですけども、文語体ですね。何を混ぜているんだって神様から言われてですね、御言葉が神の国と神の国を大事にしなさい。そうすれば全てのものはそれで与えられるってね。何を思い混ざっているかって。そうだ、神様を大事にすればいいって。ね、神を恐れようと思ったからですね、ハッとおもむろにね、その言葉が私の部屋に来たんですね。一晩悩んで。おもむろに立ち上がってですね、昔だから墨を吸ってですね、ソロ文がそうです。そろってね、辞表書いてそろってね、本当に心臓の都合を持って、一人一人したけど、そろって書いてですね、で何月何日ってお名前を書いてですね、そしてですね、それできちんと書いて、棒を包んで、それを持ってですね、次の日に出勤したんですって、お母さんに何も言えないまま。そして出勤してですね、待ってたそうですね、上司は偉いからね、重役出勤なんです。ね、だからね、しばらく経って上司が来たんですって、で上司が偉いその人の部屋に入ったと、ちょっと待ってから、上司のところでノックしたんですね。入れって言って入ったんですね。で、キョトンとして上司がですね、で、こう一礼してですね、おもむろに机の前に出したんですね、辞表をね。上司がびっくりして、なんだこれって言ったからですね。いや、昨晩、忘年会の時に、ね、杯を飲めないって言ったら、やめろって言われましたから、辞表を持ってまいりました。って言って、こう、彼も真剣な面持ちで言ったわけですね。その上司に向かってごめん。上司がですね、彼をじーっとこうじーっと見たんですね。向こうその目の穴がこうじーっと見てね、そして言ったんですよね。まあ、大阪なんですよね。お前ほんまもんやなって大阪弁です、東京の標準語にすると君は本物だねっていうことになります、ね、お前ほんまもんやなって言ってですね、それは悪いことした、詐欺の席とは言い申し訳なかったってですね、いきなりその辞表をね、目の前でビリビリってやったんですね。そして言ったんですね、お前みたいな本物には働いてもらいたい、ね、それは失礼なことをしたってね、これからもしっかり言ってくれって言ってそのまま終わったんです。終わったと言っても新年会がやってくるんです。新年会がすぐやってまいりまして、またみんなで新年会に行ってバーッとお酒になるんですね。そしたらその人トップでしょ。トップはね、ブワーって言って、まあ、その説教者は芸者さんと言ってました。そういう時代だったんですよ。芸者さんがいるわけですね。そしたらですね、言うんですね、そのトップはね、おい、芸者さんってね、そもそもの若い、高官の美少年ってね、まあ、その人は美少年だったところですね。もうその時は60、70代でしょうけど、ね、その美少年、こんな蔵のところに大体かわいいやつだって、ね、思いっきりで食わしてやれって、両手のご飯って欲しいんですよ。思いっきりご飯食べさせて、三つ矢サイドをあげてくれ。そして、いいか、さっさとお前は書き換えれってもうトップは言うんですよ。だから、中間管理職は一切口出せない。そしてですね、お母さんがいた。で、彼がなんで一晩悩んだかというと、もし仕事を辞めさせたら、お母さんはどうやって伝えていかなきゃいけないかってことで、もんもんと一晩悩んだんです。お母さんのことがあったら。そしたらね、上司がですね、ああ、お母さんがいる、いいか、お土産を持って帰れって、上等の弁当を包んでやってくれ、二つ二つって言ってですね、 三ツ矢サイダー日本って言って、それから3年間、宴会のたびごとにトップが必ず出して、芸者さん、思いっきり飯食わして、三ツ矢サイダー飲まして、お弁当二つ持たせて、三ツ矢サイダー日本持って返してくれって、トップが必ず最初に言うんです。だから思いっきり食べて、聞いたらお酒飲みでチリチリやるそうですから、思いっきり食べて、そして直後ともお弁当に三ツ矢サイダー日本、家帰ったらもう一遍食べれるんですね。3年間、彼は完全に守られたっていう説教された。そういう気ながらね、最初寝て聞いてたんですよね。途中からおもむろにね、涙が出てきて止まらなかったんですよ。バカってことがあって。彼は3年間、一滴もそれが入れなかったって。でも当時、70代、80代ですね。私の方が体には、だから未だにアルコールが入ってないって言ってました。アルコールが入ってないってことなんですけども、何が素晴らしいかって言ったらね、神様を選んだ時に神が彼を守ったんです。一番彼が心に痛んでいたお母さん、仕事を辞めてしまったらお母さんはどうなるかと思って、それでもんもんと悩んだお母さんに宴会の度ごとに上等のお弁当と三ツ矢サイダーを持って帰ってます、ね、これは彼にとってはすごく大きな学びだったんですね。人に従うより神に従うべきなんです。神に従うときに神様は私たちの人生に素晴らしく、ただですね、私たちは肉の力で従うことはできません。彼だって一晩悩んだんですから。神の言葉が来るときに、聖霊が来てくださるときに私たちは従うことができるんです。で、肉の力で従おうと思ってもできません。これは皆さん覚えてください。弟子たちだって、ちょっと前まで、使徒行伝の2章2年、全く彼らは従えない弱さを持っておりました。でも、聖霊が来てから彼らは全く変えられたことです。殺されるかもしれないと思っても恐れずに大胆にキリストのことを語るなと言われたのに、人に従う、神に従うべきとして大胆に語られたんですね。神の言葉と聖霊が来るときに私は変えられるんですね。では皆さんですね、お祈りください。癒しましょうですよ。言葉が来たら奇跡が起こります。さっきのその TY 君ね、 TY 君のために今言葉を求めています。お母さんかお父さんがね、教会に来て言葉を受けたら奇跡は必ず起きます。間違いない。そうでなくても期待して祈るときに奇跡が起こることしばしばあります。もう言葉が来れば間違いなく起きます。なんですね。で、どうぞね、そう覚えてほしいですね。で、じゃあ一つ目。で、二つ目ですけれども、この時彼らは何を語ったかというと、30節。私たちの祖たちの神は、あなた方が十字架にかけて殺したイエスを蘇らせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、このイエスを君とし、救いの主でご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。そのことの証人ですと書いてある。で、彼らは自分は証人、証しということを言いました。その同じ、この前の男子国会部で小渕牧師が説教するのが面白いと言ってました。アメリカではですね、昇天するときに聖書に手を置いてね、あなたは偽りを語らないことを誓いますかって言ったらね、I do って言うんですね。それ誓いますって言うんですね。だからね、嘘をつけないんだってことね。であるのが昔、ずいぶん前にですね、その日本の政治家と向こうの人が話をして、なんでね、あなたはその向こうの国でいろいろ喋ってしまったんだって言ったときに、聖書に手を置いて I do と言った以上、喋らないわけにはいかないってこの人言ったというんですね。神様の権威とか神の言葉の権威ってことがやっぱり向こうではあるわけですね。で、何かと言ったら、証人っていうのは見たこと聞いたことを話す人なんです。自分の知ってることを話す人は証人なんです。人の話なんで、自分が実際に見たことを聞いたこと、あるいは体験したことを話すのが証人ですね。で、この時弟子たちは、そのことの証人ですって。そのことって何か言ったら、イエス様は十字架にかかって死んで復活して、で彼らが本当に実際蘇っているイエス様と40日間会ってますから、実際に彼らは目の前の十字架にかかって復活されたイエス様の証人だった。これは本物、本当に。で、私たちの実は目で見てません。見た人いないと思います。おそらく稀にそういう体験する人いますけど、稀にキリストに会ったっていう場合ですね、本当にあった場合とおかしい場合です。これは気をつけてください。でも、目で見てなくても私たちは復活されたイエス様を体験したり、あるいは霊のうちに知ってるはずなんですね。私は大学生の時にですね、1年生の冬、2年生の、2年生だけど、1年生を2回目してた2年生ですね。夏にですね、キャンプに行ったんですね。キャンプでですね、説教者がね、こういう説教、ヨハネの21章から説教したんですね。あなたは私は愛しますかって、Do you love me? ってところから。 キリストだけは私は愛しなさいって命令できる方だった。でも彼は命令しなかった。彼だけは命令していなかった方なのに、エブラムに言って、あなたは私を愛しますかって問いかけたって、選択を与えられた。これが愛だって言ったんですね。でキリストは愛しきった上で、裏切った弟子たちに、あなたは私を愛しますかって問いかけたって言って説教されたんですよ。その時にね、愛がね、これは表現ですよ、ごめんなさい、こういう視聴者も見ないから、愛がね、飛んできたんですよ、本当にドバーンって。今日はもう簡単に言いましたけど、これきちっと説教したらね、すごい感動するんですけど、飛んできた、本当に。それでね、私1時間立ち上がれなくて涙が流れてて、私は本当に励みたりで、失恋を通して神様に出会ったんです。その時失恋して絶望のうちになるんですけど、その時に愛が飛んできてね、キリストがあれば本物の愛だって、自分はなんてでたらめないだと思ってね、その神の愛に圧倒されてね、1時間涙が出て止まらなかったんです。私はこれはですね、もうちょっと下手な表現かもしれないけど、それ以外言いようがない。私にとって神様は愛なんですね。もしくは真実なんですね。例えば私にとっては、そう言わなければ嘘をつくことになるんです。これ私の生きた体験なんです。神様は愛だって言い切れるんですよね。神様は真実だって言い切れるんですよ。で、皆さんもあるでしょう、これも。ありませんかね。ない人はね、求めてください。だって証だから。あなたが実際に神様から受けた証。癒しでもいい、奇跡でもいい、霊的な体験でもいい、その愛でも命でも真実でもいい、本当に神様を、ね、この体験することだというですね。だって弟子たちは、なぜ、語るなって言われたのに、語り続けたのかって、神なぜ従えたのかって言ったら、彼らは証しを持ってた。イエス・キリストの体験を持ってた。それを証ししたんです。これですね。で、最近ですけれどもね、先々週の日曜日、5月27日かな、月に1回今、福岡に行って、福岡の5つの教会と大分の3教会、7つが集まって、賜物の訓練というのがあるんですよ、実践を。精神の言葉をやったり、癒しの祈りしたり、やってるんですね。そしたらですね、5月27日ですね、精神の言葉って順番に4人ずつ前に来てもらって、こうね、言うんですね。こう、こういうこといろいろね。そしたらですね、その日ね、結構具体的なことが多かったんです。右の方が癒されましたとかね、このどこかが痛んでる人が今治りましたとかね、結構そういうこと言う人が多かった。本当だなと思ったらですね、結構治ったんですよ、次々バタバタ。びっくりしたんですね、私。今日はすごく癒しの手が伸びると思った。そして、それが終わって、その後、正解で短く説教して、終わった後に、まあ、私一人一人祈ってたんですね、こう目にしてました。その後でですね、時間が足りなくて、大慌てで福岡教会たちが後片付けをしていました。で、友別光一君というですね、まあ、伝道師の方がおられて、急いで片付けてたらですね、急いだわけでですね、右手の中指を突き指したんですね。言ってですね、もう偉い方なんです。それで私が一通りミニストリーが終わったら、パッと来て、すいません、今日は無事に乗ってくれますかって言うんですよね。あ、分かりましたとかね、すぐに乗ってもらってね。で、乗って終わろうと思ったら、主は言ったんですね。今、癒されることを信じて祈れって言われたんですよ。で、真剣を打ったんですよ。真剣を打ったけど、真剣よりは知ったけど、今ここで癒されるっていうね。なんかそういう、なんかそこに立ってなかったのが大きくして、あっと思って、すいませんって言われて、もう一回ちょっとね、今度は、今この瞬間だろうねと思って真剣に祈ったんですね。で、ある感覚があったんですね。それで、祈ってどうですかって聞いた。そしたらですね、これ、もしですね、人はなぜ癒されたとき、ああいう反応するんでしょうね。やっぱね、これ、こうやってね、これ、どうですかって聞いた。うっそー、なんで一番するんですよね。本当にそうですよね。うっそーって、大抵そういうふうに言います。うっそー、痛くない、嘘みたい、痛くないとか言うんですね。で、あんまりそうだったから、じゃあ本当に痛かったのかなって思いたくなるやったんですよね。で、これ私ね、あそこに癒しが望んでたんです。その前、チェシーのことで何年も言ってた。私関係ありませんからね。神のようなことだから。と思ってですね。でも疑い深いですね、恥ずかしいですね、私ね。そしてその後、他の方々をお祈りをして、で、その場所を出て、外でもちょっと時間がなくて祈って、その祈りをして30分以上、40分ぐらい経った時ですね。帰る時になってですね、もっぺきな、今どうって、ね、やってて痛くない、全く痛くないですよ、って言ってね、治っちゃったわけですね。でね、神様は生きて働いてるんです。で、実は私が目の前で体験したね、証ですね。でもその前に何人もの人が知恵してる言葉で、わだわってたんですよね。それがね、神様は生きて働いてるんです。その生きた証を弟子たちは語ってた。 あなたの人生あるでしょう。いろんな証が、体でも心でも人間関係でも経済のことでもいろんな証があると思う。その証を語りなさいって言ってるんですよ。で、もしまだね、正直に何かこう自分に関してそういう証がないかなっていう人がもしいたら、イエスが求めてください。大胆に神様で一番答えられる秘訣を教えます。本気になって祈れることを求めてください。世界の平和とか祈ってもいいんですけど、もちろんそれに本気になれますか？本気になれる人の中にいるでしょう。その人の恵みですってなってください。でも目の前の自分の問題、一番本当に自分が本気になる問題、もう真剣になる問題、自分のことでも家族のことでもいいけど、本当に自分が心から本気になれる問題を神に祈ってるんですね。するとね、証を神様も体験します。その証をこれ弟子たちが語ったんですね。そして三つ目にいきます。三つ目ね、神がご自身に従う者たちの話題になった聖霊もそのことの証拠です。さて、そういう証を持ってキリストのことを分かっちゃってキリストに従っていくんですが、さっきも一番最初に言いましたけれども、肉にはできないんですね。ここで聖霊もそのことの証拠ですが、聖霊が語ってくださるんですね。私たちには聖霊おられまして、神の霊ですね。この聖霊様は私たちに言葉を与え語らせてくださるんです。秋元牧師は本に書いておられましたけれども、聖霊のバプテスマを受けた時に本当に伝道したら驚くばかりの人が救われたと。聖霊様の臨む時にね、語れるんですね。でもし皆さんがね、こう語る力がないなと思ったり、もっと言えばですね、魂に対してそんな神じゃないと思う時ですね、落ち込まなくていいんです。それが人間の本来の姿です。でも聖霊様は魂を求めてますし、聖霊様は私に言葉を与えてくださるんですね。なのでいいですね、この聖霊の力と聖霊の出しを求めてあげたいんですね。今度、今週か6月18日から19日にかけて、ね、うちの娘の誕生日なんですけども、光る牧師がですね、東京に来まして、光る牧師が熊本に来るんですね、主題に。で、来月東京のカリスマ世界に、岸義弘さんが来られるらしいんですけども、予定なんですけども、その時に何かするテレビ そのなんか彼がプロデューサーになりましたから、そのなんか企画のを取りに来るんですけども、確か彼は今日誕生日じゃなかったかな、13日、ね、と思いますけども、ね、で彼はですね、今はですね、もうそうやって大活躍してますけれども、進学生ではあったんですね。高校卒業してバスケットで大学でも辞めて、仕事をしながら一応進学生だったんです。彼は一応進学生だったんです。一応進学生で、どういう進学生かというとですね、一応進学生というのは、進学生とは言いながら礼拝来ても爆睡し、そしてですね、友達と集まっては、こう騒いで飲んで騒いでしてたんですね。そういう彼だった。ところが、今日は詳しく話しませんが、神様にはっきり導かれてアメリカに行った時に、今日のこの書いてあるマーリンさんのセミナーで本当に神様と触れられたんですね。セミナー終わった後に、神様に感謝しましょうと託した瞬間に、聖霊が彼にやってきて聖霊で満たされちゃったんですね。これは一番驚いたのは、本人何度か話しましたね。全く神様と聖霊満たされて、その時何が起こったかというと、彼はですね、喜び満たされたあげく、誰にも言われたわけじゃないのに、突然高校時代のバスケットの仲間、大会系のすごい、なんかこう、いわゆる一見すると神様と関係ないような人ですよね。その仲間に片っ端から伝道を開始したんです。何も言われてないのに、伝えに行かずにやらなくなって。そして、次々に救われました。みんな真剣になって。面白いですね。聖霊が来られるとね、証を語り出すんです。聖霊が来られるとね、語らずにやりなくなってくるんです。で皆さんですね、この聖霊を求めてほしいですね。で、それどころじゃないっていう方がたまにいるんですよね。私自分のことやっていっぱいっていう人ですね。そしたら、その真剣に神を求めてください。神が答えられます。その証を持って今度はね、聖霊を求めてほしいんです。クリスチャンが輝いて生きる限りはね、証しして生きる限り実はね、輝くんです。さっき司会者の方はですね、なんか今日は乗っ取られましたね、聖書を毎日読んでいますけれども、皆さんも言いましょうと、聖書は食べ過ぎても太りません。逆ですね、ダイエットも取りすると、祈りと聖書ダイエットってあるんです、ね、祈って聖書を見ながらやりますとダイエットできるんですね。こういうことですよ。嘘でもやってごらんなさい。 1ヶ月本当に毎日痩せるように飲んでセッションで並んで本当に痩せてきますから、で何も話したかというと、精子は食物だけであります。いわゆる呼吸だけであります。そして実は赤ちゃん運動だってあるんです。食べて呼吸して運動しなかったら肥満になるんです。食べて呼吸してたら生きてはいますけれども全然こう元気がないんです。証してないクリスチャンは霊的に元気をしたんです。だから頑張った証しとなんて言いません。頑張ってできません。私はそんな力がありません。精霊が来られたらできるんです。だから精霊を求めるんです。そして証するために証がないといけないんです。だから証を具体的にあなたの願いを言えばいいんです。神様、私のこの願いを聞いてくださいって、あなた生きておられる方だって教えてくださいって、その証を今度は聖霊様の力をいただいて語っていきたいんです。それとクリスチャンって面白くてね、その証を通して誰かが救われたりね、誰かが触れられるとね、喜べるようにできてるんですよ。自分がこんな大きな問題があってね、それで他の人のためにやって、この人が元気なんでしょう。そしたらね、自分の問題解決されてもね、喜べるようにできてるんですよ。どうしてか、聖霊がおられるから。クリスチャンは与えるときに祝福され、これは物だけじゃないんです。そういうふうに作られてるんです。嘘だと思ったら皆さん証し始めて与えてごらんなさい。本当にその時喜びを生き始めますから、面白いですよね。で、神様から証しをいただいて多くの人に聖霊の力を持ってね、分かち合い始めていくんですよ。その時ね、神様はね、豊かな恵みを持ってますね。そのことをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、あなたの名を心からお称えます。今日は一人を通して神、人に従うより神に従うべきですと、神に従うということと、そしてイエス・キリストの証、これを人にする前にまず自分自身が神の生きた体験を神様からいただく、具体的に神様の生きた証をいただく、そして3つ目に聖霊の力と恵みによってそれを証しに伝えていくということを話しました。私たちの肉は弱くて人に語ったりそういうことができませんし、私たちはできないことだらけです。でも聖霊様が来られるとき、御言葉が語られるとき、不可能は破れていきますし、私たちは作り変えられていきます。どうしたの神様、私たちがまだ救われていない魂にもっともっと神様のことを分かっちゃったことができるように、その喜びを与えてください。自分のことにばかり心を奪われて自己中心のクリスチャンになることはないように、イエス様、どうぞもっともっと魂のために私たちが乾いていくことができるクリスチャンとなれるように、聖霊様を導いてください。また証しすることもできる証しを与えてください。人の証しではありません。私たち一人一人に具体的に証しを与えてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが手に取りませんので、短く悔い改めをしたいと思います。お一人一人今聖霊様に殺されてもらって短く悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的にあなたの願いと求めを備え出してください。それを主は答えてくださいます。体のことでも心のことでも人間関係でも自分のことでも家族や友人のことでも神様は喜んできてくださいます。天皇様、お一人お一人があなたの前に出したこの願いと求めにあなたが御手を伸ばして豊かに応えてください。具体的に応えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。イエス・サイヨー。心の病、人への恐れ、イエス・サンって命ずる。その人たちは捨てて全く愛をそれを信頼します。聖霊の愛に、聖霊の愛に満たされよ、満たされよ、満たされよ。なんか仲間外れされるようなことがあって、それですごく傷んでる人がいますけれども、仲間外れにされたってことで責めてるんですけども、ちょっとあなたは気をつけなさい。あなたの中に、問題点がありました。もちろん相手の日はありますけれども、ちょっとあなたはその根本の原因に関して気づいていません。あなたはそのあなた自身が気づかねばならないこの罪があります。 聖書を読みなさい。私ははっきりあなたに示そう。あなたがそれを悔い改めるとき、あなたの内側に勇気が湧いていきます。そして私は再びあなたをその人々の輪の中に入れていくと主は仰せられます。肩が痛んでいる方ですね、イエス様その肩に触れてください。癒してください。イエス様になって肩を癒さいよ。すごく忙しいんですけれども、日本では忙しいは心を失うと書きます。あなたは今大切な心を失いかけています。私との交わりをしっかり持ち、家族との交わりをしっかり持ちなさい。私との交わりをまず第一に持ち、その次に家族との交わりをしっかり持ちなさい。この二つを失うとき、どんなに忙しくして物事が進んでも、後であなたはもっと大切なものを失うことになってしまいます。私との交わりをしっかりと持ち、神との交わりを持ち、そして家族との交わりを持ちなさい。その時、時間を失うと思ってはいけません。それは最も重要な時間です。残された時間の中で、できないと思っている人がいますが、私はその時間でできるように、力と知恵と恵みを与えよう。あなたは驚くだろう。私の手の中でことが進むことをその中で知り、私の助けを見て驚くだろう。私との交わりをしっかりと取り、時間を抑えて取り、家族との時間をしっかりと取りなさい。その時、私がことをなすとしは仰せられます。携帯や、テレビやなんかそういうのが偶像になってしまっている人がいます。関係ないって思ってる人がいるんですけれども、なんかこれだけは譲れないっていうのは思ってる人ですけど、安心しなさい。神は奪い取る神ではありません。しかしあなたがもうなんかそれだけは絶対ってなってすると、そこに縛られていて、なんかこう大切なものを見失います。神の手の中にちゃんと委ねなさい。その時に、なんかもっと自由になると主を仰せられます。不眠症に向かってイエス様を言ってみます。夜眠れない方、その方ここにいる方と、そのここにいる方の家族で眠れる方、イエス様は夜今晩から蓄水できる、今晩から蓄水できる、イエスキリストの名によって眠れるようにはい。その人の力を出て行け。統合失調症、血管中動脈障害、それから躁うつ病、不眠症、不安神経症、心の病をもたらしてきた闇の力、イエス・キリストの名と血の力によって、その人の心、思い、感情、思想、体の力、今速やかに出ていきなさい。イエス・キリストの名と命ずる。平安、はい、シャロー、シャロン、シュエス・キリストの名によって、主の平安、はい。心を癒してください。完全に癒してください。また、ハンディを取り除いてください。目に触れ、耳に触れ、心臓に触れ、ハンディを取り除いてください。脳に触れ、ハンディを取り除いてください。イエス様ってハンディを完全に、はい。奇跡を行えるでしょう。奇跡を表してください。奇跡を表してください。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ありがとうございます。
今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますよ。アーメン。